皆さんこんにちは、経済アナリストの藤原直也です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。7月29日、藤原直也の日本と世界に一言。今日の話題は業績悪化への対処です。主力のですね、企業統計の、財務ですね、財務の統計少しずつ出てきたと思うんですね。13主力ときまして、特に主力はコロナの影響がもろに出てる3ヶ月ありますね。日本航空は過去最大の赤字というふうに言っておりますけども、世界中はまあ大体そういうところ多くてですね、早いところは3月ぐらいからロックダウン、中国は2月ですけども、早いところは世界で3月ぐらいからロックダウンしてきましたので、もう C6 と申しますとですね、その影響が全部こう出てるところなんですね。で、今この状況で悪い数字が出るということは、あまり驚くこともないし、逆に言うとその経済が止まってるわけでありますから、そのことについてはですね、天災と同じだと考えるべきだと思いますね。前から申し上げておりますように、このウイルスはですね、いわゆる自然災害と同じウイルスでありますから、基本的に3つのフェーズから構成されています。まずはじめが、避難の段階ですね。避難救助の段階です。これが避難所に入ってるみたいな話で、このコロナで言いましたら自粛だとか封鎖の期間であります。この間はもう身動きがつかないわけであります。ですからこの4、6月の経済っていうのは基本的に避難救助の段階でありましたから、この間仕事ができないのはごく普通のことであります。でこれがその復旧という話になってくるわけですね。避難救助が終わって、6月ぐらいですからね、6月ぐらいから皆さんこうだんだん日本だと表に出てきたと、で仕事も再開してみたと、で復旧してみたと、でどれぐらいその復旧したんですかっていうのが大体6月で見えてきたと思うんですね。で6、7月で見えてきたと。で今みんな問われてるのは復興どうするかって話ですね。大抵のところはこの復旧してみたんだけど数字が元に戻らない、仕事が元に戻らないっていうところが多くて、最近のそのニューヨークだとですね、7月現在で閉店してるお店の7割近くはですね、このまま閉まってんじゃないかなみたいな話が出てましたね。例えばその沖縄の那覇ですね、あそこ国際通りって昔は東京の銀座通りみたいな本当にその一流店が並ぶ、地元の人たちが行く高級店が並んだところなんですけども、どうでしょうね、この5、6年もうちょっとかな、土産物屋街なんですよね。昔の国際通り知ってる人はびっくりしちゃうわけで、あれなんか国際通りが中見世になっちゃったと。ね、家賃もなんかものすごい高いようで、大丈夫なのかと思ってたら全然大丈夫じゃなくて、中見世みたいにしちゃいましたから、観光客いなくなっちゃって、大被害を被ってるわけでありますね。それは実際にこう復旧してみて分かる段階であります。戻らないでと。で、復興っていう話になって、ここがだから分かり目なんですね。ですから今、日本もですね、主力の数字がこう出てきて、避難から復旧になってきたと。でそのどれぐらい復旧したかも大体見えたと。会社によってはえらく儲かってるところもあるんでしょうけども、で次に問われますのはですね、要するにこれからどうやってこう復興するかって話ですね。ですから業績悪化への対処というのは、基本的にこのウイルスの場合はですね、どのように復興するかということと全く同じことなわけであります。復興ということでありますから、これはリストラだけではダメだってことですね。例えば業績が悪化した時ってですね、いくつか対処の仕方があると思うんですけども、例えば業績が悪化したから、もっと営業力を強化して、もっとその、売れる可能性を高めることが正しい方法なのか。売上減ったから、営業を縮小して、コストを縮めることが正しいのか。言ってみると、2つ、大きな方向性があると思うんですね。業績悪化したからこそもっと拡大していって大きな投資をして、でその利益を稼ぐことが大事なのか、業績悪化したからこそ縮小してコストを縮めることが大事なのか、 まあ、どっちが正しいのかって言われても、まあ、一概に言えないんですね。双方それぞれ正しい場合と間違ってる場合があります。例えば一般的に言うならば、ただ単に量的なものを拡大するための投資を増やすっていうのはほとんど失敗に終わることが多いですね。なんかその今まで多く店を出してですね、だんだん売上率が下がってきたと、だからもっと出そうと、あのコンビニみたいなもんですね、とにかく全国出店競争でどんどん、コンビニ出しちゃうと、こういうのはまあ言ってみれば拡大することによってもっと売り上げを増やそうという、業績がですね頭打ちになってきたからこそもっと同じものを増やして、まあ稼ごうというやり方で、こういうのは大体あんまり良くないですね。大体最後はですねデッドエンド、終わりになっちゃうことが多いんですよ。実際に今コンビニそうでしょ、ビジネスモデルがもう成り立たないみたいな話になってきてますよね。だからこれはまあ大体良くないんですよ。で拡大というよりもですね、まあこれは質的な向上ですよね。新しいことやってみるとか、今までやりたくてもできなかったことをやってみるとか、何かこの新しいその方向性に打って出るための積極的な行動、これは実に望ましいことなんじゃないでしょうかね。それからリストラっていうのはですね、本当はその構造を変えるという意味ですから、縮小することはリストラではないですね。リストラっていう意味で、日本語のリストラっていうのは縮小という意味でよく使いますけども、これはですね英語で言ったらダウンサイジングということで、小さくするという意味なんですね。小さくするっていう時の典型的なスタイルは、これはサバイバルモードです。動物がですね病気するとですね、もうちっちゃくなって動かないのと同じですね。できるだけ体力をこう使わないようにして、で小さくなって、でその免疫力を上げて、とにかく回復を待つと、動物がうずくまるような状況ですよね。あれがそのダウンサイジングで、だからこう未来の展望も見えないし、それから何していいかわからないし、ただひたすら死にたくないから、まあ、じっとしてよというサバイバルモードに入った時がダウンサイジングということになります。でリストラクチャリングっていうのは、まあ、例えば企業内スピンアウトをしようと、今回もですねアパレル業界は大変な、まあ、困難に世界中で直面しております。昭和5年の恐慌っていうのは世界大恐慌ですから、まあ、あれも繊維産業が壊滅的な状況に当時なりましてですね、やっぱなんか恐慌が来るとこれ繊維産業って大変なことになりますが、うん、まあそういう時に例えばトヨタはですね織物を作る機械の会社から自動車の乗用車の製造販売事業にこう企業内スピンアウトみたいな形で打って出ますよね。ああいう企業内スピンアウトっていうのは大変結構なことでありましてですね、本当のリストラクチャリングです。会社の構造を変えるってことですね。あるいはビジネスモデルを変えてみるとかですね、デジタルとアナログのこの関係を変えてみるとか、こういうのも構造を変えるってことですからリストラクチャリングになります。そういうふうに考えますと、この業績悪化した時の、まあ、本当の正しい行動っていうのは、まあ、これから何をするかをちゃんと決めて、それに向けて構造を変えていくことだと、まあ、はっきり言っていいと思うんですね。ですからその基本的にはその業績悪化するもうその状況においてなぜ悪化したのか、あるいはなんかそのこれから何をしたいすべきなのかっていうことは頭に入っている必要があります。それは経営者だけではなくて社員取引先一同それが頭に入っていることが望ましいんですね。なぜかというとですね、こう不景気始まるとですね、その皆さんそのまあ慌てるっていうか嫌になっちゃう人も出てくるんですね。でじゃあなんでその慌てるとか不景気嫌になっちゃうかっていうと、好景気の時にロクスポ未来のこと考えてないからです。好景気の時にですね、本当にその何も考えずに経営し仕事をしてると不景気になると嫌になっちゃうだけなんですよね。経営者でもそういうタイプの人いますね。まあ、最近特にその大企業の経営者はそういうのが多いような感じがします。2年間の自分の任期中さえだけでうまくいけばいいみたいな思ってる人って本当に実際いますからね。本当にそういう役員として本当に生息してますからね。でそういう人たちは未来のことは何も考えてなくて、まあ、振り逃げだけ考えてるわけですよね。ヒット打たなくてもいいけども上手に出塁して、金だけもらえばいいと、まあ、思ってるの結構いますよね。だからその減点法で球だけ当たらないようにすると、失敗さえしなければいいと思ってるのが結構いまして、まあ、それは論外なんですけども、まあでもそのいずれにしましてもですね、その好景気の時にこの好景気いつ頃終わりが来るのか、で次どうするのかっていうことをやっぱ考えてるってことはものすごく重要なことだと思いますね。前にも言ったことあると思いますが、自動車の運転の時ですね、安全を考えて運転しろとよく言われますよね。潜在的な危険はどこにあるのか、 どっかから誰か飛び出してきたらどうするのか、どこが飛び出してきそうなのか、今この状況でどこが一番危ないと思うのか、そういうことを考えて運転しろと。反対にその快適だからルンルン気分でですね、前も後ろを見ずにですね、ロックスポ見ずに構わずその車を走らせてるってのは一番危険な運転の仕方じゃないですか。経営や国家の上は全く同じですよね。経営や国家の上も全く同じで、やっぱりその潜在的な危険というものをいつも考えて、で事前に手を打てるとか手を打ってですね、例えばブレーキペダルの上に足を持っておくとかね、そうやって運転するのが当たり前だと思うんですけども、まあそういうふうなことをやってるとですね、まあコロナっていうのはさすがにですね、急なことだったからここまで分からなかったかもしれないけども、もうそれ以前の段階で、あの日本だったら増税があるし、米中経済関係の悪化でバブル崩壊っていうのは本格的に始まろうとしていましたですよね。あのもうコロナが始まる前から景気は下向いてたと思います。だってもう実際にこれ日本政府も認めましたけども、前回の景気はですね、2018年の10月ですかにピークを打ってたと。何のことはない。2019年のですね、例の消費増税はですね、あれは嘘だったと。景気が回復してるから増税するといったのは嘘だったってことは分かったわけですよね。まあそれぐらいのことでありますから、普通に経営やってるらですね、不景気だってことは分かるはずで、だからそのまあギアモードとしては不景気であるというふうに入ってた方が当然だと思うんですね。まあそれがなんかいきなりその猛烈なのが来たと、コロナでね、それは間違いないですけども、もうすでにだから不景気モードに入ってなければいけなかったと思いますね。ということはもう1年も2年も前からこの先のことをどうしようかと考えてなければおかしかったはずで、特に米中トランプ経済、トランプ大統領になってからですね、もうそれはドルを回収し、米軍回収し、安値競争のグローバリゼーションを終わりにし、中国との関係を切ると、すなわち米中が協力して、世界中を動かしてきたという金融実物、アメリカが金融で物、中国が実物という、まあ、この連携で世界経済を動かしたという構造は、もうトランプが大統領になった時点でもうそれは終わってたんですから、もうそれ終わりということの前提で舵を当然切っていたはずで、ですからそんなことはないよ、まだ、何でもなりうるなんて思ってた方が間違いのもとであったと思いますね。ですからそういうふうに考えてくると、まあ、まともにちゃんと経営してればですね、このウイルスということがあって東京オリンピックも吹っ飛んでバブルが飛んで、まあ何て言いますかね、素の状態に戻っただけだと思うんですね。要するに何か新しいことが起こったかって言われると、まあそれは悪い話ね、どこが潰れるとかあっちが潰れるとか、どの業界が大変だとか、そういう話はあるんですけども、まあ言ってみれば質的にはまあ想定されてた事態ですよね。バブル崩壊と不景気、あるいはグローバリゼーションの解体だから想定されていた事態で、ですから今ここでその業績悪化、それによって業績悪化してるっていうのはウイルスによって加速した分もありますが、まあ何て言いますか、まあ想定通りというふうに言うべきだと思うんですね。そうなるとこの先はですね、本当にその根本的な対処、リストラクチャリングが必要になってきます。そもそも働き方そのものが変わってきていてですね、それはただ単に在宅勤務というだけの話ではなくて、要するにもう国内重視、地方重視、大都市から地方へて人がその住む場所を変えていきます。それからやっぱりエコ重視ですよね。もうなんかやっぱりこのウイルスの最中に人々はエコの方向にどんどんどんどん動き出してるじゃないですか。だからエコでありロハスであるっていうのがもうどんどん見えてきて、だからそのやっぱり石油はどんどん使うとか、ゴミどんどん撒き散らすとかですね、こういうことはダメよと。それからあの金融はもう完全になんて言いますかね、実物経済って切れちゃいましたよね。だからもう古い経済の古い時代の、まあ、象徴みたいのが今の株価で、で株価が高いといったらその会社実際には全然未来に対処してないことよくありますよね。例えばテスラとか言って株だけ高いけども、テスラの車の品質が上がったなんて話はあまり聞いたことはなくてですね、いまだになんかのテントの下にろくでもない車作ってますよね、あれ。だからあんな株上がったってのは言ってみればなんかの救済ですよね。なんかの救済で上がってるだけじゃないですか。そんなものはですね、はっきりしておりますから、まあ、この金融市場を、なんて言いますかね、利用した経済ってなくなるわけですよ。金融市場っていうのは、あれはその、人々の欲望をエネルギーとして使う、そういうものでありましょう。市場経済ってやつですね。その、なんて言いますかね、倫理観もゼロと。倫理観善悪ゼロで、ただひたすら自分だけが儲かればいいと。 人が死のうがこけようがですね、大損しようが自分さえ儲かればいいという気持ちを持った人たちは金持ってって、そのものすごいエネルギーを平和利用にするのがあの金融市場の役割ですよね。一人一人はもう自分のことだけ考えてるとんでもない奴らなんだけども、まあ、そこにルールをはめると、ルールをはめて金融市場全体としてはそういう人たちのものすごいエネルギーが平和利用のエネルギーになるように、経済発展とか政府の運営、個人の成長につながるようなエネルギーにこう変換する、まあこれは金融市場の役割なんですね。だからそれってあれですよね、あの原発そんなにですね、ウランという非常に危ないものをですね上手に炊いて、反応させて、それでそのエネルギーを取り出すと、平和利用、まあそれと同じなんですね。だからこれほどひどいものはないというものからですね、ものすごいいいエネルギーを取り出そうという、まあそういう意味で言ったらすごいものなんだけども、ひどいものでありますが、やっぱ時々爆発するわけですね。金融市場は何回も崩壊したでしょ。これが最後の崩壊みたいなもんですよね。でもこれは使えないわけですよ。もうこういうめちゃくちゃなものは使わないと、すなわち脱原発ですよね。あの経済こそ脱原発なんですよ。原発を止めるっていう以上にですね、そのまあ倫理観ゼロのその金融市場、むき出しの欲望が集まる金融市場を使わずに経済を運営するということになりますから、自然エネルギーを使った、ね、経済の運営になりますので、原発を止めて村の水車で運営するみたいな、そういう話になっていくんですよ。そうすると経済のスピードって、成長スピードってうんとゆっくりになるでしょ。で、あんま、しかしあんまり副作用を出さないようになりますよね。で、自然と人の活動が一体化してきますよね。まあ、そういう意味で言ったら無理のない経済でありますから、それに合わせた、まあ、衣食住を組み立て直していくことになりますね。すっかり変わっていくじゃないですか。だからやっぱり今回の業績悪化の対応というのはですね、今申し上げた、今の段階でも見えるようなね、様々な構造変化に向けて、この七区以降、どう具体的に行動するかという、その初心表明になると思うんですね。もう7月は終わりでありますけども、まあ、このままいきますと、なんて言いましょうかね、何もしないでいると、これ、七区終わったって、10、12終わったって、いや、ウイルスが終わるのを待つと、そしてウイルスが終わったら元に戻るのを祈ると。で、祈りが足りなかったら、まあ、リストラだけすると。リストラって今、ごめんなさい、ダウンサイジングだけして、みんな切っちゃって、真ん中はキャッシュだけ変えて生き残ってると、まあ、こういうふうにしようという極めて無責任な経営しか残らないわけでありますね。でもそういうふうになっちゃうところは実際多いと思います。すなわち未来の構想ができないと、それしか出口がないんですよ。ですから今業績悪化ということになってきていて、で私申し上げたような本格的な時代の変化に対応した復興っていうことができないと、もうそれは残りの道は選択肢あまりないと思いますね。今諦めてやめちゃうか、最後まで行って万歳するか、あるいはなんかキャッシュだけかっさらって逃げるかですね、他になんかあまり選択肢ないような感じがします。ですから今大切なことは、これから未来どうなるかについて自分たちでよく考えることです。そして意見を交換することです。みんなで大きな方向性について合意を取ることですね。経営者一人だけ考えていても、それはなかなか会社変えること難しいと思います。みんなの合意がなければ変わらないと思います。で、その中でやっぱり何か一つでも二つでも新しいことをやるべきなんですね。大きな方向性の中で、特にこの七区とかですね、十十に大切なことは、新しい方向性を示す何か新しい商品なり取り組みを一つでも二つでも始めて、それがある程度の成果を出すということであります。まあね、実店舗で生のものがオンラインでうまくいくというのもその一つなのかもしれませんが、もっと大胆にですね、いろいろ世の中変わっていくと思いますから、何か新商品とか新しい取り組みをぜひぜひやってほしいんですね。それがですね、実はこの業績悪化への対処の柱になっていくはずなんです。いろいろ方向性は議論してなんとなく見えてきたと。じゃあ具体的にどうすればいいのかということを考えるとですね、やっぱりその最初になんか小さな成功をしておかないと、なかなかみんなついてこないんですね。プラビティン教授のリーダーシップ理論にも出てきましたですから、受けられた方覚えてられたと思いますが、大きな転換をやるときはですね、小さな成功を最初にやって、でその勢いをつけるとなりましたね。あれが今まさに大事な時なんです。この七区から十十二はですね、このコロナ後の新しい世界をイメージして、 そこに向けて新しいことをやって、で、確実なお客さんの手応えがあったというのを一つでも二つでもとにかく身につけることです。これがありますと、あ、我々はなんかこの先生き残れるねと、やっても対処できるねってことが実際に多くの人たちに分かってきます。お話だけではなくて、実際に形となって生き残りができるんだということは分かってきますので、ぜひここはですね、まあ今年後半ですよね。今年後半はやっぱりその新しい対処をぜひ、ぜひですね、進めていただきたいと思うんですね。まあウイルス来年の春ぐらいまではなかなか厳しいんだと思いますが、まあでもその後ということはもうあと時間がありませんのでね、ぜひここはですね、新しい対処を持って、未来を作っていただきたいというふうに思っております。というところで、今日の藤原直哉の日本と、藤原直哉の日本と世界に一言、業績悪化への対処ということでお伝えいたしました。ではまた目にかかりましょう。さよなら。